ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、株から伝えましょうかね。
はい、
4日ぶりの反落、日経平均、
はい、
32,686円25銭、240円安ということですね。はい、為替もね、お伝えしないと動いてますから、141円、今50銭ぐらい。
はい、まあ、今日140円、まあ、140円90銭っていうのがありましたけどね。90銭台が
本当ずるずるずるっと、ね、はい、下がってきましたけれども
ですね。まあもうそういったことでですね、
そういったこと
で、いやまだオープニング始まったばかりですかあんまり詳しく話すると時間が押しちゃう可能性が
そうですね。はい、
まあ、本当に今日もですけども、上値が重たいっていうのでですね、ちょっとまあ年末相場らしくない、昨年までの、はい、ね、というところなので、まあ、そのあたりもちょっと含めてね、いろいろとお話をしたいなと思います。
そうですね、
はい、
アメリカはもう、
いやもう
最高値更新ですから
ね。ダウね、本当強いですね。
そうなんですよね。まだチャンスがあるのかどうなのか知りたくありません？
知りたいです。
ですよね、
はい、
番組後半久しぶりですよ。はい、マネック証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さん、八さんゲストです。
なんかご出演の日にダウが最高値なんて、
何でしょうね。
持ってますね。
持ってますね。我々は下がってますね、日本。
我々はって言わないですか。たまたま日本株下げてるだけですか。
そうですね。
はい。まあ、それでも3万円台ですからね。
3万2000円台。今日どう捉えるかですね。
そうです、そうです。
はい。福永さんにもたっぷり伺います。
にもって言わないです
。さあ、そして毎年恒例になりました。
はい。
プレゼントがございます。
ですね。
この時期のプレゼントといえば？
言えば？
うん。
株式手帳でございます。
来年のね、はい、新しいの出ましたよ。はい、番組からのプレゼントということで、抽選で5名の方にプレゼントさせていただきま す,、
はい、いただきます。
なんか噂に聞きましたけど、もう残りがあんまりないんですって。
なんか在庫は結構もう少なくなってるみたいでして、
ね、
で昨年から1月始まりに変わったんですよ。
変わりました。
でそこでやっぱりまあね、企業の年度ごとっていうのをやってたんですけど、やっぱり皆さん使い勝手は1月の方がいいんでしょうかね。
そうですね、はい、なんか新規一点って感じしますもんね1月だとね
かもしれませんね。
はい、
はい、ということで、なんかそこからですね、結構皆さん手に取っていただいているようでございまして、
うん、
去年はおかげさまで完売をいたしましたので、
ね、今年ももう完売間近、はい、ということなので、
はい、
もしかしたらこの5名様にプレゼントするこの5冊が、
はい、
希少価値
的なね。手帳の希少価値っていうのはちょっと言い過ぎじゃないでしょうか。
おかしいですか。
おかしいと思います。
そうです
か。はい、はっきり言います、おかしいと思います。
そうですか。手に入らない可能性があります
ね。まあまあね、書店さんとかでも在庫がないとなると、はい、ちょっと大元のところにね、在庫がなくなってるって話なので、
うん、はい
はい、お気をつけいただければと思います。
そうですね、はい、なので早めにちょっと応募いただいて、まあ、早めでも遅めでも当たる当たらないは決まらないんですけど、早さじゃないんですけど、忘れないうちにご応募いただいた方がいいかなと思います。
はい、はい、興味のある方はぜひよろしくお願いいたします。
そうですね、締め切りが12月20日水曜日ということです。番組のホームページからご応募いただけるようになっていますので、そちらからぜひぜひご応募ください。はい、お待ちしています。
はい、お待ちしております。
メッセージもね、付け加えてください。
あ、そうですね、ぜひぜひ
応援のメッセージお願いします。はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。それでは改めまして、日経平均株価 32,686円25銭で240円、実践安となりました。 0.73% の下落。トピックスの方がマイナス 1.4% ですから、こちらの方が下落率が大きかったということになります。
そうですね、
はい、
まあ、これまでもですね、いろいろトレンド転換のサインの話だとかをしてたのと、それからあと、まあ、モメンタムが上値が重たいとかですね、いろいろお話をしてたんですが、
はい、
まあ、残念ながら結果的にですね、先ほども、まあ、内田さんからも話ありましたが、ニューヨークダウが最高値更新しても東京市場は逆行安しちゃってるという流れになってまして。
そうですね。はい、また為替の動きなんかもね、やっぱりこれ売り材料になってしまったんだとは思うんですが。
そうですね。で、まあ、昨日の FOMC の結果、 化を受けて、まあ、今お話ありましたように、為替が、円高に触れて、
はい。
で、141円台をつけるところから、もう140円台の後半までいったという。
そうですね、今日の東京時間に。
はい、東京時間ですよね。はい、まあ、そういったところがちょっと嫌気されて、先物にまとまった売りが出たというところだと思うんですけども、売買代金が今日は4兆4632億円。
そうですね。34億円。ありました。はい。
というところと、あと売買高に関しても、18億9600万株。
はい。
はい。本当、結構、SQ とか除いてこんなに膨らむっていうのは久しぶりだと思うんですよね。
そうですね。はい。
はい。で、まあ、そういうところでもですね、商いが結構、まあ、活発だったっていうことが考えられるのと、それからあと、まあ、今日は、SQ 値ですね。今回の前回のメジャー SQ 先週もお話しましたけども、はい、SQ 値をなんとかまあ上回った状態ではあるんですよね。はい。というところで、崩れそうで崩れないという流れは、まあこれまで通り続いているということなんだと思うんですけども、
とか踏みとどまってはいるよ、はい、ということですかね。
そうですね。SQ 値割る場面あったんですが、32,630 円台ですので、まあ、そこからしましてもですね、なんとか、まあ今日、まあギリギリではありますけど、持ちこたえているという状況ですよね。
はい。
はい。で、あと、まあ、業種別で見ても、値上がり業種が今日は、サービスと化学と金属製品というところで、やっぱり一番下落率大きかったのは輸送用機器。
はい。はい。
それからあと、金利の低下をやっぱり意識して銀行株が売られているということで、あと運用に関してもやっぱり保険なんかがですね、金利低下で、運用成績がまあ下がるとか収益が下がるというようなことが考えられたのか、もうこのベスト3がですね、輸送用機器銀行保険という形で、まあベストというかワーストですね、ワースト3になってしまったという形ですよね。
はい。
はい。で、ちょっと気になるのがやっぱり円高なんですけど、電気ガスとかですね、エネルギー関連のところが実は、28位ですか。まあ、下落率から言うと、下から5番目なんですけど、
はい。
はい。もう結構下げてるんですよね。うん、で、通常ね、円高になるとエネルギーコストが下がる。まあ、エネルギーコストというか、まあ、エネルギーの仕入れコストが下がるということで、株価的にはプラスと考えられるとこなんですが、今日はもう電力各社軒並み安ですからね。
ほう。このところちょっと買われる場面もありましたから、はい、利食いが出たっていうことなんですかね。
まあ、それもあるかと思いますよね。ですから、まあ、年末に向けて、まあ、ちょっとこうね、値上がり、あるいは先ほどもちらっとお話しましたけど、やっぱり、去年の年末とはちょっと流れが変わっていて、年末にかけて買われていくっていう流れに、今のところはまだなってないと。
はい。
まだ、2週間ありますからね。
そうですね。まだ中盤です。
はい、なので、まあそういう意味では、残りの2週間で盛り返すっていうことは十分考えられるんですけども、まあそういうことが本当に考えられるかどうかで、まあ見た場合に来週、やっぱり、日銀の金融政策決定会合がありますよね。
そうなんですよ。はい、今のこの売り材料が、まあ円高だとするならば、
はい、
やっぱり日銀の動きをしっかり見てからじゃないと、なかなかこう動きにくいということになりますよね。
そうですよね。で、先ほどお伝えしたような業種別のその、まあ下落率上位のまあ、各社とか業種を見ていただいて、一つ、やっぱり、今度はトピックスを、意識していただくとっていうところになるんですが、
はい、
トピックスの今日の終値が2321ポイントなんですよね。うん、で、今月、12月の実はこれ全部終値ですけども、終値ベースの安値というのが、これは12月の8日、これ75日移動平均線を割り込んだ時なんですけど、2324.47 ポイントだったんですよ。
ああ、それを下回ってしまった今日。
その通りです。で、あと、次の安値というのが、もう11月の8日、まあこれ、同じ8日ですけども、この時に2305ポイントっていうのがあるんですね。
はい。
はい。で、まあ、こうやって見ていただきますと、まあやっぱりこう、じわじわとですね、株価水準、トピックスの方が、まあ残念ながらバリュー株の方の、水準が切り下がってきていると。はい。で、あと、なおかつ、75日線をちょっと下回ってですね、来てしまっていますので、前回のその、12月8日の日割り込んだ翌営業日は一気に上げたんですよね。
はい。
ですから、まあ、明日以降、やっぱり75日線はなんとか死守していかないと、75日線が今度、まあ、前回お話したかどうかあれですけど、下向きに変わってしまうことが考えられるので、75日前って、 あの、8月の下旬なんですよ。
はい。
で、8月の下旬のトピックスの値って、2300ポイントちょっと上回ったところなので。
そうですよね。ここからまだ、あの、駆け上がりましたよね。
そうです。で、9月の15日がこれが年初来高値なので、はい、まあ、15、16ですかね。終値ベースで見ますとね。19ですね。ごめんなさい。で、今お話ししましたように、過去の値というのは高い値が捨てられて、うん、今の低い値と入れ替わるんですよね。
はい。
となると、あの、75日線が下向きに今度変わってきてしまうことになりますので、移動平均線で単純にその上回った下回った向きだけ見るのではなくて、あの、先行き、要は75日前と当日の価格が入れ替わったら、はい、あの、移動平均線の向きがどうなるのか、
うん、
そういうことをやっぱ先読みして、あの、考えていかないと、結果にだけ惑わされてると、まあ、振り回されちゃう。あるいは、大丈夫と思っていたのが、まあ、今回のようにちょっと下向きになってきてしまうというような、なんかちょっとね、買い方からすると、まあ、追い詰められるような状況になりかねないんですよね。
はい。
はい。というところで、まあ、今のこの株価水準75日線をまあ基準にして考えた場合には、まあ、トピックスがちょっとやっぱ戻していかないと、日経平均が、あの、後からですね、あの、引きずられることが考えられますので、日経平均の、その、まあ、下落にもですね、やっぱりトピックスが下落が続いている間はちょっと注意をしておくというのがポイントになってくるかなと思いますね。
そうですね。これ、はい、捉え方間違えてるかもしれませんけど、このところやっぱり動きって、こう下がるとき、とてもこう、急に下がってきて、パンと反発していくっていうような動きがありましたけど、今回ってなんとなくじんわり重くて、で、移動平均線もじんわり下向きになってきて、で、なかなかその移動平均線上回れないっていうような動きにも見えるんですね。なんとなくだから、こう、嫌なんですよ。押し込められてる感じがして。
本当ね、宇田さんよく見てます。あの、今回の11月が高値じゃないですか。
はい。
この時の、あの、高値の、まあ、フォーメーション、私がもし決めるとすると、内田さんの説明がドンピシャで、緩やかにこう、高値をつけているので、これ、ソーサートップというふうに考えられるんですよね。で、そこから、一旦こう、まあ、落ちて、戻してはいるんですけど、これで、もし日経平均も75日線割り込む、あるいは8日の安値を割り込むっていう流れになると、ソーサートップが完成してしまうことになりますので、
はい、
まあ、そうなると11月の頭につけた、あの、まあ、発生した窓ですね。これね、10月下旬から、あの、10月末から、あの、11月の3日4日ぐらい前のところまでつけた窓なんですけど、これ埋めに行く可能性も出てくるので。
そうすると3万1000円とか日経平均で。
まあ、円高が続くとその可能性は十分ありますよね。要は140円の前半まで行った、後半まで行ってるわけですから、
はい、
万が一ですけど、来週も経済指標ありますし、日銀の金融政策どうなるかわかりませんが、まあ、万が一ちょっとでも強気な発言を しようものであれば、円高進むでしょうから。まあ、一瞬かもしれませんけどね。なので、あの、まあ、いずれにしましても、あの、株式市場は、為替、それからあと、金利、
はい、
あの、あと来週の日銀、まあ、そのあたりでの動きということになってくると思いますので、まあ、あまり、あの、楽観視せずに、しっかりと、あの、チェックをしながら、見ていただきたいと思います。
そうですね。ちょっと難しい局面に入ってきた感じもありますね。
はい。
はい、以上、ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。 マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
それではご紹介しましょうか、は
い、お願いします。
久しぶりですよ、
マネックス。初めまして。
本当そう言いたくなるぐらいの、ね、距離感がありましたよ、はい、今ね、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント岡本平八郎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ほら来てくださらないから上がっちゃいましたよ米株が。
本当上がっちゃいましたって感じですよ ね、
ね、何なんですかこの強さは。
これね、S&P500、まあ、1年前にのこの時期ですよね、はい、もうアメリカって今年2023年って金利が上がるし、うん、株がその大きく下がるみたいなのがコンセンサスだったかと思うんですけど、はい、ね、昨日までで S&P500 ドル建てで 22.6% 上がってますし、うん、ナスダック総合ですと 40% 上がってるわけですよ、
はい、
で
40%、
ね、でこれドル建てです、
はい、
でこのところ為替ね、お二人話されてましたけども、ドルが売られてますけど、はい、それでも円建ての S&P500 って 32% 上がってるんですよ。で、日経平均が 25% くらいですから、結局アメリカ株って持っとけばよかったっていう、もう書いてますけど、stay invested と。
はい。来てらっしゃるね。
投資を継続することの重要性を、まあ、改めて確認。はい、できた年だったという感じがします。
一時期ね、日経平均の方がパフォーマンスが良くて。
そうなんですよ ね、 ね、ありましたよね、
よっしゃって思いましたけど、結果ね、いやいやいや、そな勝負じゃない、
対抗してどうするんですか。
そうなんですけどね、まあ、でもポートフォリオとしてね、本当ね、はい、持っといた方が良かったっていうのは本当結果論になっちゃいますけど、
ね、
まあ、
結果が全てですからね、投資っていうのはね、
何
らかんだ言ってね、
まあでもどうなんですかね、ここから本当にまだまだチャンスがあるのかどうなのかっていうのも、うん、聞きたいところなんですけど、昨日だから FRB が、はい、まあ、FOMC 開いて、で来年3回利下げするかもしれないという話じゃないですか、うん、だからこれはすごいポジティブに捉えてるわけですよね。
そうですね、金利、まあ、昨日ね、パウエルさん金利を下げるというようなことをおっしゃいましたけれど、はい、こう調べてみたらですね、金利が高止まり、つまりこれ以上上がらないっていう状況があるだけでも、はいはい、米株って1年後上がってるんですよ。で、金利を下げるということであれば、これはますますプラスになるんですけど、
はい、
で、よって、まあ、来年の話なんですけど、来年の前に、今年12月末、はい、僕、S&P500 4800ポイントいくっていうふうに予想してたんですけど、
あ、そうなんですね。
もうあと 2% もないぐらいに上がってきてまして、
は
い、で、来年なんですが、来年は、5200ポイントを想定しております。
5200。5200をどう捉え、どうですか ?5200? もっと、いかないんですか。だって4800超えちゃうかもしれないんですよね。
まあそうですよね。ねえ、ただその、やはりそうやってこう、あまりにも楽観的に見る人が増えると、コンセンサスになってしまうと、はい、そういかないっていうのが世の中の常なので、まあ、控えめではありますけど、5200っていうふうに思っています。う
ん、やっぱりちょっと調整局面も、これやっぱりあるっていうふうに考えます。
そうですね、多分ですね、来年の前半は少し弱含む局面があると思うんですけど、はい、むしろそれが買い場になって、年末は高いと思っています。で、大統領選挙の年じゃないですか。
そうなんですよ、
大統領選挙の年って、4年間のサイクルで3番目にマーケット強いんですね。上がるんです、もちろんですけど、アメリカからずっとね、はい、上がってきたわけですから。なので、ただまあベストの年ではないんだけれども、上がらないわけでもなくて、その根拠というのがやっぱり業績なんですよね。
業績、はい、
はい。来年は、ですね、S&P500 は 11% の増益、前年比で。
2桁
、はい。で、今年はこれ、このままでいきますと、マイナス 3.3%。 なんですけど、来年2桁成長しそうですということと、はい、もっと言うと2025年も 12%、はい、やっぱ2桁成長が予想されているということですから、ファンダメンタルズにサポートされた業績の強さっていうのがあって、で加えて金利のサポートがあるとするならば、これ金利下げる理由ってほら、あの業績が悪いから、景気が悪いから下げるではなくて、はい、インフレが収まったからじゃないですか。
そうなんですよね。
そこが大きな違いだと思うんですよね。うん、
まただから経済にとっては、なんだろう、うん、エンジンをね、吹かしていくみたいなことになってくれる利下げだと、はい、いうことなんですね。
そうですね。それともう一つ大切なポイントは、はい、まあ、金利が上がってきましたんで、はい、マネーマーケットファンドの残高がオールタイムハイなんですよ。800兆円を超えるキャッシュがあって、はいはい、やっぱりリスク資産である株が上がり続けると、やっぱりそのキャッシュの一部って株に回ってくるんじゃないかと思うわけですよ、ね、
はい、
で特に金利が下がってくるということであれば、やっぱこれもサポーティングの材料になると思いますし、あとやはりここまでマーケット上がってますけど、アメリカのマーケット、はい、未だに悲観的な人を少なくないんですよ。
アメリカのマーケットに
対して、はい、
なんか理由があるんですかね。
いや、もうやはりあの相場感って本当不思議なもので、ポジティブな人がいればネガティブな人もいて、あ、そう、同じデータを見てるはずなんですけど、捉え方なんでしょうね。
まあ、多くの人がね、一回はやっぱりリセッションというか来るんじゃないかってやっぱり見てる人は多いですよね。
それについても、それについてもローリングリセッションということで、リセッションがこう少しずついろんなセクターで起きてると、例えば住宅から始まって、あれはもうすでにリセッションありましたよということなんで、金利が下がってくることであれば、昨日ホームビルダーの株が上がったりとか、はい、あとは何ですかね、ホームデポとか、ローズとか、はい、いわゆるホームセンターの株が昨日上がったり、大きく上がったり
とか。このところ厳しかったところですよね。
そうですね、
ね、
そうですよね。やっぱアメリカのマーケット早いですね、反応がね。
本当す。でも私もっとグロースとかの方が上がるのかと思ったら、意外になんかちょっと渋いところがしっかり上がったって感じでしたね。
ですから裾野が広がってるっていう意味ではとてもいいんだと思うんですよね。うん、
あ、なるほど。全体がこう底上げされてるみたいなイメージなんですかね。
そうですね。そんなイメージですよね。あとガーファムがじゃダメかって言ったらそんなことはなくて、やはり例えばアマゾンを来年のベストピックに選んでいるような証券会社があったりとか、アメリカの会社ですけど、まあ、もちろん、割安に放置されている銘柄が多いですから、はい、今年ね、ガーファム、マグニフィセント7が、牽引していって、まあ、ヘルシーでないとマーケットっていうのは、っていう意見ありますけど、まあ、結果として割安な銘柄がいっぱいあるわけですから、それが金利下がってくる局面で上がって、相場を全体的に押し上げていくっていうことは、考えられると思うんですよ ね、 そうですね。
あとやっぱりドル高が結構業績圧迫してましたけど、ちょっとね、その金利を下げることによってドル高が収まるっていうことになると、それまた業績にはプラスになってきます
よね。そうですよね。マイナスではないですよね。
そうですよね。
むしろですから、ドル安っていうのは日本企業にとって大変ですよね。
そうなんですよ。でもね、なんかほら、マーケットに入っていくお金がまだまだたくさんあるんだとしたら、ちょっと日本株にもね、期待して入ってくれないかななんて思ったりとかするんですけどね。うんうん、ダメ。ダメ。
いやいや、そういうふうに投資は考えないでしょ
う。そうですか。
やっぱり
、ね、
いいところにお金は
向かいますから、強いところにしっかりね、お金を向かっていくわけですね。
ですね。
いやー、でもなんか FRB 上手だったんですね。
結局そんな感じしますよね。あとバリエーションですけど、バリエーションを見ても、うん、これ1991年からこれまでの平均的な PR、S&P500 ですね、はい、19.5 倍なんですよ、
うん。
で、今年今の EPS を使うと 21.5 倍なんで高いんですけど、うん、来年が19倍。で、2025年、まあ1年先になりますよね、2025になったらこの時期ですと。はい、そうすると17倍なんですね。
ああ、すごい割安感出てきますね。な
ので、時間の経過とともに割安感が出てくると、そんな感じになってます。
うん、なんだか資格なしって感じになってきましたよ。悔しいな。
まあ、さっき
勝ち負けではないと思いますから。
そうか、そうか、そうですよね。小
川さんおっしゃったように、みんなが強気になるとちょっと気をつけなきゃいけないですか。
いや、本当そうです ね、 ね。だから前半はもしかしたらちょっとね、はい、注意が必要なのかもしれません。さて、さて、キャンペーンもいくつか行っていらっしゃるということなので、伺っていきたいと思いますが、はい、これ、恒例になりました？ T シャツ。
そうですね、3年目になりまして、ね、今回は日本株の方でも出すということで、米株 T シャツ、日本株 T シャツ、2種類。
うん、2種類。
はい、300名様にプレゼントと。
はい。
いうことにな
ります。それぞれですか、これ。
あ、違います。
合計で、
ね、合計みたいです。はい、
うん、そうなんですね。これ、ちなみに、新 YouTube チャンネル設立記念ということで、特製 T シャツ300名様にプレゼントということで。これ、ハッチさんの顔がね、やっぱり書かれていて、日本株の方はヒロキさんですか。
そうですね。
ね。 ちょっとね、全然デザインが違うので、ね、お好みの方をぜひぜひお選びいただきたいなと思います。
これ選べるんですね、じゃあ申し込ん
で。そうです、そうです、はい、そうですね、はい、
はい、マネックス証券のホームページでね、ぜひぜひ検索していただいて、応募いただきたいなと思います。はい、そう、そしてセミナーもあるということですよね。
そうですね、来週の木曜日なんです、はい、あ、ごめん、失礼しました、水曜日ですね、21日水曜日なんですけれども、はい、実は通常僕8時からマネキ証券のお客様向けに米国株セミナー毎月やってるんですけれど、はい、この前の7時からですね、うん、今度は YouTube で誰でも見れるんですが、ファングプラス指数、
はい、
まあ、今年ナスダックの上昇率を超えて上がったファングプラス指数なんですけれども、これについて、のスペシャルセミナーを7時から
7時から
7時55分まで YouTube でやりまして、でその後8時からマーケットセミナーを90分やるということなので、はい、2時間半スペシャルを来週の水曜日に、
木曜日ですね、21日は。
ですよね、これ間違ってますね、
はい、うん、21日で間違えてないですね、
はい、そうですね、21日す木曜日です、ね、
木曜日、
はい、はい、木曜日ですね、
ぜひぜひ、はい、こちらもね、参加いただきたいと思います。 YouTube の方は誰でも可能、その後のセミナーも誰でも可能なんですか、これ講座をお持ちの方だけ、
はい、これはね、講座をお持ちの方だけなんですけれども、はい、多分今日申し込めば間に合いますので、うん、ぜひ興味ある方は、うん、あ、これで来年のマーケットの見通しをしっかりと説明させていただきますので、まあ、来年のマーケットの見方気になる方はぜひ、かつ口座をお持ちでない方は、うん、はい、口座開けていただければと思います。
そうですね、今からでも口座開設が間に合うということですから、はい、ぜひぜひご参加いただきたいなと思います。
ネットの社会って素晴らしいですよね。今日申し込んで多分明日とか月昔でしたら郵便で送ってなんか1ヶ月2週間後とか3週間後だったじゃないですか、
は
い、
なんかチャンス逃しちゃいそうでしたもんね、 なんかね、だからね、ぜひぜひこちらも口座作っていただいてご参加いただきたいなと思います、はい、来年の多分米国株がね、しっかり見通せるんじゃないかなというふうに思います。はい、2時間半スペシャル。でもあれですよね、ハッチさん、はい、いつもこうやって時間決まってますけど、全部の質問に答えるってやってるじゃないですか。
あ、よくご存知で
聞いてます、聞いてます、
はい、そうなんだ、 ありがとうございます。
だから、ね、そうするとこれがだからもっともっと長くなって皆さんの質問にもちゃんと答えていただけてっていう風になりそうですからね。
いや、申し訳ないなと思うのは、木曜日の夜ですよ、はい、8時から9時半で終わればいいものを終わらせないで10時20分とかまでやっちゃったこともあるわけですよ、
はい、
やっぱ聞いてる人疲れますよね。それでも聞いてくださってるお客様いらっしゃるので本当にありがたいなと思います、
は
い、
そうですよね、大事な、だってね、自分の資産をそこに投じていくわけですから、はい、やっぱり皆さん勉強家ですからね、
う
ん、
そうですね、はい、いや、本当本当ありがたいと思ってますし、
はい、多分きっと今年も振り返りながら来年のお話もしてくれると思いますので、ぜひぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。まずは、はい、
一つ大丈夫ですか、
はい、
ですか、
どうぞどうぞ。
ジム・ロジャーズって言いますよね、うん、はい、彼と僕実は先月インタビューしまして、それの彼とのインタビューの記事が、マネック証券のマネクリの方で、はい、明日多分上がると思うんですけれども、はい、まあ、残念ながら日本株については非常に悲観的
で
相変わらず、ただからアメリカについても悲観的なんで、
あ、そうなんですか、両方
両方なんです。
へ、ちょっとその理由しっかり知りたいですから ですね、
ぜひぜひ見ていただけたら、
は
い、
マネクリですね、
マネクリです、
はい、はい、ぜひぜひこちらもご覧いただきたいなと思います。久しぶりに岡本さんに来ていただきました。
いや、でもなんか話題もたくさんいただいて、
ね、本当そうですね、プレゼントも ねあるということです。
もっとたくさん来ていただかないとね。
そうですね、来年多分いっぱい来てくれるんじゃないかなと思います、
まあ、お忙しいからね、気をつけないね、
はい、
間を縫って、
そうですね、間を縫って、はい、そろそろお別れの時間です。ここまでのお相手は
福永博之と、
久しぶりのハッチ岡本と、
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。